イエス、明日への便り、プレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平岳。この番組は北斗プレミアム霜降り平岳の提供でお送りします。第446話、優しい力で世界を変える。女子教育に一生を捧げた花巻出身のレジェンドがいます。淵沢ノエ。東北の寒村に生まれた彼女は養女に出され、寂しい幼少期を過ごします。最初の転機は明治12年、29歳の時、鉱山技師のパーセルに女中として仕えていましたが、パーセル一家の帰国に同行してロサンゼルスに赴くことになったのです。日本に帰ってからは同志社大学で学び、その後東洋 A は下関先進女学校、福岡 A は女学校など、日本各地で女子教育発展に尽くしました。次の転機は明治38年、55歳の時、海を渡り韓国で女学校創立に邁進したのです。平均寿命が今ほど高くなかった時代、55歳の女性が韓国の地で新しい挑戦をするというのは、どれほどの覚悟と勇気が必要だったことでしょう。淵沢は見事やり抜きました。日韓の橋渡しを成し遂げ、彼女が創設に関わった首都ソウルのスンミョン学園のスンミョン女子大学は、世界に名だたる名門大学としてその名を馳せ、優秀な人材を輩出し続けています。女性蔑視や人種差別が激しかった時代に、逆風をものともせず立ち向かった淵沢ノエ。何が彼女をそこまで駆り立てたのでしょうか。晩年、彼女の印象を尋ねると、皆一様にこう言ったそうです。いつもにっこり笑って、よく来たねと抱きしめてくれました。淵沢が目指したのは、優しい力。暴力でも権力でもなく、優しさで人や世界を変えていきたい。そんな願いが今も全国、そして世界中に息づいているのです。岩手県が生んだ女子教育の聖母マリア、淵沢ノエが人生でつかんだ明日へのイエスとは。女子教育のレジェンド淵沢ノエは、1850年5月8日、奥羽の国関口村、現在の岩手県石鳥屋町に生まれた。淵沢の本家は盛岡藩花巻城の城代。ノエの家は軽配の家老だった。身分は高くないが、父は学問のある人で、村人に漢学などを教えていた。凶作が続き、農家たちは貧困にあえいでいた。ノエが生まれた年、追い打ちをかけるような災厄が訪れる。村を襲った大火事。村のほとんどが焼け野原になった。飢えや寒さに苦しむ農民は一揆を起こす。しかし事態は一向に改善されなかった。次女だったノエは養子に出されることになる。まだ生後9ヶ月だった。これは決して間引きではない。 父は自分を何とか納得させようとしたが、我が子を手放すことに変わりはない。養子先は慎重に選ぶ。自分と同等の家老、浜田家にお願いした。母は浜田家の玄関先に野枝をそっと置いてその場を去った。野枝は泣かずにじっと天を見つめていた。淵沢野枝は養子に入った浜田家で大切に育てられた。頭がよく明るい野枝を養父は可愛がる。しかし6歳の時、養父が亡くなった。失意の養母を必死に励まそうと野枝はさまざまな手伝いをした。蚕が食べる桑の葉を摘みに行く。炊事、掃除、草取り、やれることは何でもやった。自分が養女であることは自覚している。養父母は本当に大事にしてくれた。彼女の中に恩返しという気持ちが芽生え、それは年を重ねるごとに枝を広げ、葉を茂らせた。養父は3つの遺言を残した。学問を大事にすること。気持ちの温かい、思いやりのある家にすること。そして3番目に、妻に宛て、こうしたためていた。どんなことがあっても、野枝は手放してはいけない。一人ぼっちにしてはいけない。私亡き後、新しい縁組があるだろうが、必ず野枝を連れて行きなさい。その遺言を養母から聞いて、野枝は泣き崩れた。どうして血のつながっていない私に、こんなに優しくしてくれるんだろう。養母は夫の遺言を守り、実家に戻っても再婚しても野枝が嫁ぐ日まで野枝を守り、彼女の学業を支援し、共に生きた。淵沢野枝はどんな境遇でも学ぶことをやめなかった。履物屋で奉公をしている時も、23歳で結婚してからも。年を重ねると養父の言葉がようやく理解できるようになった。床に伏せながら養父は言った。野枝、いいかい。学問をするとね、人間は優しくなるんだ。なぜかというと、いろんなことを知れば知るほど、自分が何も知らないことに気がつくんだよ。だから謙虚になる。そうして他の人も生き物や自然も自分より偉く感じるようになる。だからおごらない、威張らない、すべてのものに感謝できるようになる。いいかい。優しいってことはね、この世で一番大切なことなんだよ。野枝の結婚生活は長く続かず、岩手の釜石にいる兄のもとに身を寄せた。釜石は日本一良質な鉱石が採掘されると評判で、製鉄業でにぎわっていた。明治政府が招聘した外国人技師パーセルはお手伝いさんを探していた。誰もが外国人の家で働くことを怖がったが、野枝は違った。ちょうど外国語を学びたいと思っていた。 その光学神が彼女を異国の地に運ぶことになる。パーセルは勉強熱心なノエの背中を押してくれた。淵沢ノエの座右の銘。浮きことのなおこの上に積もれかし、限りある身の力ためさん。イエス、明日への便り、第446話、優しい力で世界を変える。作、北坂正人、演出、宇治家美香、朗読、長塚圭史。お送りした曲、過去の朗読など、番組のサイトでぜひチェックしてください。来週は、柔道の神様、三船久蔵の物語です。お楽しみに。さて、明日の夜7時から、新年度に向けて心落ち着かない日々を送るあなたに、ちょっとだけくつろげる時間とエールをお届けしたいと、特別番組をお送りします。題して、東京 FM サンデースペシャル、北斗プレゼンツ、長塚圭史の自分にイエスを言う時間、ぜひお聞きください。聞き逃しても、放送後1週間はラジコのタイムフリー機能で、また東京以外の地域の方はラジコプレミアムでお楽しみいただけます。3月17日日曜日夜7時、東京 FM です。イエス、明日への便り、プレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平岳。この番組は北斗プレミアム霜降り平岳の提供でお送りしました。